会のクロストーク。この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって京都や世界、文化、お酒、食などさまざまな話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしておりますフランチプト浦聖子でございます。そして本日のゲストは大学4年生で中国を専攻している岸田さんこと岸と今日お呼びしていいですかね。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。大学現役の岸に今日はお越しいただいて、はい、私もちょっとフレッシュな気分で放送させてもらおうかなと思ってるんですけど今日はですねちょっと普段のスタジオではなくて、ちょっと別のところで録音をしているちょっと不思議ないつもと違う感じなんですけれども頑張ってやっていきたいなというふうに思っております。はい、皆さんも暑い日が続きますけれどももうそろそろ お盆がやってくるんですけれども
そうです、ね、
まだまだ暑い、時期が続く今日この頃ですけれどもいかがお過ごしでしょうか。岸はですね実はこの番組でも何度か触れさせていただいてるんですけれども今年青年会議所でやらせていただきました日中共同リーダー育成プログラムというのがありましてそれに出ていただいたんですよね。
はい、
ありがとうございました。
お世話になりました楽しかったです。
まず、ね、お聞きしたいのが、はい、キッシーが今回この日中共同リーダー育成プログラム参加していただいたちょっときっかけをちょっとお聞きしたいなと思ってまして。
はい、私は大学の掲示板で見つけたんですけど。
あ、そうなんですね。はい、掲示板で、
はい、私は中国語を専攻しているので、
はいはい、
当初は、留学に中国に留学に行きたいなって思ってたんですけど、うん、コロナで中止になってしまって、
行けないですよね今ね。
そうなんですよ。日本で何かできることないかなって探していたら見つけて応募してみました。
あ、そうだったんですね。
はい、
まあ、今回ね日中共同リーダー育成プログラムはいろんなテーマで、研修したんですけれども、まあ、全6回プラス発表会っていう結構なボリュームなもので、
はい、
いろんなテーマで文化とか経済とかあと動画を作ってもらったりですね、はい、中国の魅力を発信する動画とか、はい、
正直大変でした、ね、
結構、ね、タイトな中でゴールデンウィークの頃だったと思うんですけど、は
い、でもいい経験でした
であとねSDGs についてもやったんですけれども、
はい、
まあ、参加してみてどうでしたか。
そうですね、まあ、当初参加する前は、
はい、
まあ、日本人と中国人学生で、
うんうん、
こう議論をしていくっていうイメージだったんですけど、はい、もちろんそれもあったんですけど、はい、その青年会議所の方たちがいろんな方をゲストとして、
うん、まあ、
Zoom だったんですけど、うん、迎えてくださって、
うんうん、
SDGs に関するビジネスをされてる方とか、
うんうん、
日中を股にかけて会社をやってらっしゃる方とかの生の声が聞けてすごい勉強になりました
あ、よかったです。
はい、
これね、我々もせっかくなんでいろんな趣向を凝らしていろんな人の話を聞いたり、まあ、あとねその中で座談会っていうのもあったんですけれども、
はい、
京都府の方にも来ていただいたりとかですね、うん、はい、まあ、議員さんにも来ていただいたりとかいろんな方の話も聞いていただく機会があって、
はい、
学生さんにとってもいい刺激になったらよかったなと。
はい、本当に想定外でした
ありがとうございます。今回全国5会場でやったんですよね。
はい、
京都だけじゃなくて、まあ、横浜、金沢、名古屋、あと高松で合わせて5会場でやって、
うん、
まあ、残念ながらね Zoom でずっと、
はい、
まあ、もともとは実際の会場で集まってっていうのを想定してたんですけれども、まあ、その中で、まあ、Zoom の失礼にはあったんですけれども岸が所属してたのは4つ京都会場の中の4つチームある中で D チーム、
はい、
大体、それぞれ各チーム日本人中国人 5,6 人のチーム編成なんですけれども、
はい、
D チームはどんな感じでした、どんな雰囲気でした。
はい、私たちのチーム、まあ、はい、Zoom で会議していたとはいえすごい仲良くなりました
すごい、
もう最初はどうなるかなって思って、はい、その話し合いの内容も SDGs を解決するビジネスプラン、うん、日中共同でって言われて、うん、なんだその難しいお題はって思ってたんですけど、はい、本当に会議を重ねていくにつれてみんなどんどん距離が縮まっていきました。
なかなかね、あの棋士は大学4回生、4年生ということで、
はい、
結構まあディスカッションの機会とかも今まで、あったっていうふうにまあ聞いてるんですけれども、
はい、
なかなか、まあ、ズームでっていう難しさもあるんでしょうけども、
はい、
やっぱ日本人と中国人の大学生、
はい、
やっぱ、まあ、中国人の留学生なんで、日本語ある程度できる人が揃ってはいると思うんですけれども、でもその中でもなかなか、コミュニケーションもやっぱ難しかったんじゃないかなと思って。
そうなんですよ。
どうでした？
あの日本語で議論していたので、うんうん、どうしても中国人の方は、
はいはい、
言いたいことが全部言えなかったりしてたと思うんです。最初は。
そうかそうか。
私自身もあの就職活動終わったぐらいだったので、
はいはい、
すごい日本人とのディスカッションに慣れてしまって、いざこのプロジェクトでディスカッションしているときは、
はいはい、
話がポンポン飛んでしまったり、あ、今流れがこうなってるけどとか、そういうことばっかり気にしてしまってたんですけど、でもやっぱりその母語じゃない言葉で議論している中国人の方たちにもっと寄り添わないとなっていうことに気づいて、途中からはもっとスムーズにみんなが思ってることを発散できるように、
はいはい、
そんな雰囲気作りになってたと思います。
発散っていうことで、ね、今使ってもらったんですけれども、
はい、
まあ、それぞれ5、6人のチームなんですけど、みんなやっぱ言いたいなと思ってても、
はい、
やっぱ言葉の壁もあるし、
ま
あね、日本語喋れると言ってもやっぱ母国語じゃないから、
はい、
その中でうまくパスを上げて、
うん、
で言いたいことを言ってもらうっていう、
はい、もう何でもいいから言いたい時に言ってっていう雰囲気が途中からできてたと思います。
それって結構難しいですよね、
はい、
やっぱみんな言いたいことがあっても、なんかそういうチームでディスカッションするときって喋りたい人がどうしても、もう自分が自分がってなってしまいがちだから、うん、そこをうまく、ね、日本人中国人という国籍の壁を越えてうまく、
はい、
まあ、パス回しをするっていうか、
そうですね、本当に前半はちょっと気づいたら日本人ばっかり喋ってしまってたなとかあるんですけど、まあ、リーダーの日本人の子も頑張ってくれて、
はいはい、
最後の方はみんな喋りまくりという感じでした。
おそうかそうか。あとリーダーは棋士じゃなくて別の日本人の大学生、
はい、そうでした、
いたんですね。そうでした。でも無事にあの、ね、大学生、日本人の大学生と中国人の、まあ、留学生の人たちと、
はい、
雰囲気が作れたというのも何よりですね。
はい、本当に良かったです。
もう岸が所属している D チームはですね、この先ほどちょっと出ましたけど、日中共同アクションプランの発表会で見事京都会場で優勝しまして、
はい、
でなんと全国大会、今回横浜でやったんですけれども、それに出場いただいたんですね、
はい、ありがとうございます。本当に嬉しかったんです。ありがとうございます。
こちらはですね、日中ファンファンサミットというもので、まあ、検索すれば YouTube ライブでもご覧いただけるかなというふうに思うんですけれども、こちらで発表いただいて、そしてまた YouTuber のヤンちゃんとのトークライブにも参加をいただいたということで、
はい、
どんな話だったんですか？
そうですね、私自身もヤンちゃんの一視聴者だったので、
そうなんですね、
すごい、あ、生ヤンちゃんだと思ってすごい嬉しかったんですけど、すごい可愛かったんですけど、一瞬あの、まあ、あの日中友好に関するトークができてすごい嬉しかったです。
キッシーはどんな話をしたんですか？
そうですね、ヤンちゃんからの質問で、まあ、今の日本人がどうやったらもっと中国に関心を持てるようになりますかっていう質問だったんですけど、はいはい、まあ、私自身が最近の中国のポップカルチャーが結構関心があって、はい、創造員っていうアイドルのオーディション番組とか、
創造員っていうんですか、うん、
はい、創造員
っていう、まあ、検索者、ね、
はい、出てくると思うんですけど、はい、あと東人町探偵っていう、東人町探偵っていうシリーズものの東京ミッションっていう映画がもう今日本でも映画館で見られて、実はさっき見てきたんですけど、
見てきたんですか、うわ羨ましい、
はい、そういうのに関心を持ったらもっとイメージも変わってくるんじゃないかなっていうお話をしてました。
いや、いいですね。結構日本のポップカルチャーは結構、ね、あの海外でも評価されてるっていうふうには聞くんですけれども、
はい、
逆にこの中国のポップカルチャーを見てみるっていうのは面白い
ですね。はい、そうなんですよ。
いやー、すごいですね。でですね、今回、まあ、 棋士はこの日中共同リーダー育成プログラムに参加してもらって、
はい、
まあ、そのきっかけとして先ほど言ってもらったのが、まあ中国を専攻していて、まあ、中国に興味があるということで、
はい、
なんで中国語を専攻されたんですか？
実は私の両親が中国人で、
はい、そうなんですか、
はい、結婚してから日本に渡ってきてっていう、私自身中国人2世なんで、
2世なんですね。
そうなんですよ、
まあ、実はまあ僕はね、まあ、この番組にでも私も3世にはなるんですけれども、でも2世ってことはご両親が中国から日本に来て、
はい、
でご両親は中国語か日本語ってどっちが上手なんですか？
もちろん中国語がペラペラ で、うんうん、で日本語後からペラペラになった、今関西弁ペラペラっていう、
は
い、状況なんですけど、もう私と弟が生まれた時にはもう帰化して日本国籍 で、はいはい、で家庭内でも日本語っていう育ち方ですね。
そうなんですね、
はい、
じゃあ中国語は家ではあんまり喋ない？
そうなんです、なんか小さい時にご飯食べる、お風呂入るぐらい覚えて、そこでちょっと成長が止まってしまってそうですね、里帰りとかもあんまり帰れてなかったので、実質日本語しか話せないっていうので、その親戚とかおじいちゃんおばあちゃんみんな中国にいるので、はいはい、彼らと話せないのが残念すぎて大学で専攻しました。
なるほど、
はい、
いやそれすごい、ね、いろいろ聞いてみたいんですけれども、
はい、
でもご両親が、まあ、日本語がペラペラとは言っても、まあ、文化的に、まあ、中国だと思うんで、はいはいはい、そういうなんか家庭の中で何か中国のものを受け継いでいるようなものはあるんですか？
そうですね、やっぱり食文化が
食文化、ね、
根強いと言いますか、はいはいはい、本場の中華をお家で食べていて、はい、大晦日だと、はい、餃子を皮から作ってみんなで100個以上一緒に包んで、
100個以上、はい、すごい
食べてます。
安い餃子食べたくなってきましたね。
本当に美味しいんです。
大晦日なんですね。お正月に食べるイメージがあったんですけど、大晦日に作って食べてしまうんですか？
大晦日にもう大量に作って水餃子にして、はい、翌日は焼いて食べたりします。
翌日焼いて食べる、
はい、2度楽し
みます。すごい、それはちょっと初耳ですね、はい、そうか、水餃子が作って食べて翌日焼いて食べる、
はい、
それ
で中国の黒酢とともに
あ、黒酢、ね、
おすすめです。
そうなんですね、
でもお正月はその日本のおせち料理も少し好きな具材、はい、栗きんとん、黒豆とか好きなのだけ買ったり、お雑煮を作ったり、いいとこ取りをしてます、
いやいいですね、
はい、
ちょっとそれは羨ましいなと。そしてちょっとね、残りが少なくなってきたんですけれども、
はい、
まあ、今後なんかやってみたいこととか気にありますか？
やっぱり私が中国の上海ぐらいしかしっかり観光したことなくて、
はいはい、
とにかく中国のいろんなところに行ってみたいです、
はいはいはい、
内陸とか雲南省とかもすごい自然が綺麗だって聞いたので、あとはこのプロジェクトを通して出会った中国人メンバーの地元とか行けたらいい、はい、一緒に行きたいなって思います。
その時ぜひ呼んでください、
はい、一緒に行きましょう。
ぜひ行きましょう、
はい、
皆さんもぜひ、ね、中国のポップカルチャーとかも触れて中国のことを親しんでもらえたなというふうに思います、
はい、
本日は大学生4年生で中国を専攻している棋士をお迎えしてお届けしました。棋士、本日はありがとうございました。
ありがとうございました。